西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井たか子。この番組は西宮市の提供でお送りします。今日は本当に桜の花も咲きそうな暖かさでしたよね。インフルエンザの嵐も少しは収まり、でも今度はね、花粉がなんておっしゃってる方もたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。私がこの声でございます。本当申し訳ない、もうお聞きづらいことになってしまうんではないかと、もう本当に申し訳ないんですけれども、風邪ひいてまんねみたいな感じですよね。生放送です。めげずに頑張りますので、ぜひぜひ、今日はね、いろんな質問や、感想なども、そしてまだまだ間に合います。クイズの答え合わせもお寄せください。ファックスは 0798-37-5514 37-5514、 そしてメールは 787-sakura-fm.co.jp です。さあ、2月の徹底解剖は西宮ゆかりの酒造家と題して、ゲストティーチャーに博識記念酒造博物館学芸員の大浦克也先生をお迎えしてお届けしています。大浦先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、風邪大丈夫ですか？
私は大丈夫です。
元気元気、はい、もうね、何よりでございますけれども、さあ、西宮ゆかりの酒造家、いろいろとね、ご紹介をいただいたんですが、たくさんね、今日もメールファックスいただいております。まずはマッチャップリンさん、いつもありがとうございます。酒蔵通りを歩いていると、有名な酒造会社の看板が次々と目に入り、西宮から生まれていることを誇りに思いますね。そして大切に守ってこられている当主の思いの深さを今回知ることができました。博識記念酒造博物館へも一度ゆっくり回ってみたいです。西宮の酒蔵通りが観光地になるといいですね、っていただいています。
ありがとうございます、
ね、まさにあそこの雰囲気っていうのは独特ですものね、酒蔵通り。
そうです ね、あのどこにでもある雰囲気ではないので、やっぱり独特のところで、ぜひですね、こういって観光地になって行ってほしいと思いますし、
ね、
あの西宮の町を紹介するときにも、そこに連れていくと紹介しやすいということになるのかなと、
かもしれませんね。お友達がいらしたね、はい、西宮らしいとこ連れてってっていうと、ぜひここおすすめですよね。
もちろんそうですね。
ねえ、はい、金井さんからもいただいています。博識博物館は毎年お雛様の展示や笹部さんの桜の展示を楽しみにしています。今年は高見倉の飾りの話を聞こうと、ミュージアムトークの日に行こうと思っていますが、白鷹の蔵開きで酔っ払って行けなくなったとならないよう気をつけようと思います。そうです、今ね、蔵開きがね、各蔵で順番にね行われてますから。また蔵の150年記念にいろいろ企画中とのことですが、もしできるものなら喜重楼邸の特別見学などあれば嬉しいんですが、といただいていますよ。
そうですね、うん、まず今の博物館での展示を、まあ、はい、ちょっとご紹介メールでしていただいてまして、節句の人形展ということで、毎年この時期にお雛様の展示をしているんですけれども、はい、まあ、今年はまあご大礼即位の行事も行われるということでですね、はい、まあ、なかなか見られないその即位の儀礼の時に使う高見倉というセットがあるんですけど、うん、そういった、まあ、特殊なですね、ある種特殊なお人形なんかを展示しているということで、
はい
はい、あと、まあ、そのミュージアムトークが今度3月の3日に白鷹さんの蔵開きと同じ日に
そうなんです、ね、
あるんですけれども、
酔っ払わないように ね、
そうですね、
ぜひぜひいらしていただきたいと思うんですが、じゃあこの日に 伺うと、もういろんなお話が聞けると。
そうですね、この日にですね、うん、実はあの他ではまだ言ってなかったと思うんですけれども、このお人形屋さんですね、マルフェさんの関係の方がですね、はい、ちょっと来られる方向で調整してましてですね、ちょっとまあ珍しくゲストを呼んだミュージアムトークになると思いますので、
はい、マルフェのお話も聞けるかな。
そうですね、これはもうかなりあのいいお話聞けると思いますので、ぜひですね、あの酔っ払わずに、まあ終わってから行ってあまり終わってからだと間に合わないかもしれないんですけれども、はい、まあ、午前中行かれて、うん、でちょっと余裕を覚ましていただいて来ていただいたらいいのかなと思います、
は
い、
3月3日何時からですか。
あの14時2時からですね、
はい、2時からですね、はい、ぜひお出かけいただきたいと思います。さあ、それあそうそう、喜重楼亭の特別見学なんてどうですかね。
そうですね、あの喜重楼亭がその私どもの会社があの本家で、はい、あの今あの今回あのお話ししたような南辰馬家の今所有になってまして、まあ、あの管理自体がうちの管ではないんですけれども、 あとですね、うん、あの今その去年の台風の影響の工事が昨日一昨日ぐらいから始まってて、多分 4,5 ヶ月ぐらい工事してると思うんですよ、はい、
そうですか、
でまあ、ちょっと私もあの、うん、久しぶりあの初めてまあ中に入らせてもらったんですけれども、まあ、やっぱりあの阪神淡路大震災の影響かなり色濃く受けておりまして、工事も外の工事になるんで、まあ、外はですねかなり綺麗になると思いますけれども、ちょっと中のこう見学っていうのは、まあ、もう少し時間がかかるのかなと思いますので、また今後ね、あの、はい、まあ、あれも市の文化財に指定されている、まあね、市民の宝でもありますので、今後、期待していただけたらいいのかなと思います。
ぜひ、じゃあ心に留めておいてください、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、さあそして京子さん、あ、足足からいただいています、いつも楽しく拝聴させていただいております、クイズ応募しますということでね、お答え合ってるようですよ。さあ、ゲストティーチャーの大浦先生のご説明が分かりやすく、西宮の酒造りの歴史について楽しく学ばせていただいております。これからも楽しみにしています。で、質問なんですが、西宮で最初に酒造りを始めたのはどちらの酒造家さんですか、はい、っていうご質問なんですが、
まあ、西宮のお酒造りがまずいつからかということになってくると思うんですけれども、そのあのよくですね、あの室町時代にあの一条兼良という人が残した資料に西宮の馬酒という表現が出てくると、
はい、
で、まあ、そこが、まあ、西宮とお酒の直接触れる資料としては初めに出てくるんですけれども、ただ室町時代のその時期のお酒というのはその清酒ではないんですね、濁り酒になるんですね、
ちょっとどぶろく的なイメージの、
ま、そっちの、はい、方向なんですね、はいはいはい、で、これがあの清酒が生まれたということになってくると、はい、今度は戦国時代か江戸時代の初期ぐらいになってくるんですね、
はい、
でそういった清酒造りの始めということに、うん、限って考えていくと、一応江戸時代の前半にですね、まあ、おそらく伊丹の方からお酒造りが伝わってきてですね、1640年代ぐらいだったと思うんですけれども、その雑魚屋文右衛門さんというですね方が一応作ったということが一応、はい、まあ、資料的にはないんですけれども、その口伝といいますかいう形で
伝わ
っているので、伝わっているので、まあ、一応、うん、まあ、このご質問のお答えとしては雑魚屋文右衛門さんということになってくると思うんですけれども、
伊丹の方なんですか。
伊丹からその技術が伝わってき て西宮でお酒を作ったのは雑魚屋さんということになると思うんですね。
西宮ですか、なるほど、
で、まあ、その後も同じ時期にたくさんその雑魚屋系列の酒屋さんもたくさん出てきますし、そこからまあ発展していくということになっていくのかなと思いますね。
なるほどね、はいはい、ということでございます、京子さん、はい、まあ、あの本当にね、いろいろなご質問もいただきましたし、やはりあの西宮市民の方、まあ、芦屋の方もそうですけど、この辺りの方はやっぱりなんかね、酒造家さんなんかすごくこうシンパシーを感じるし、なんか 我が町のっていう誇りにもね、たくさん思ってらっしゃるっていうのが、
そうです ね、
今回いろいろご紹介いただいて分かりました、あの人もあの人もってね、随分あのいろいろとご紹介いただいたんですが、さあ今日は西宮以外の でも西宮ゆかりのみたいな、そういう方をご紹介いただけるんですね。
そうですね、今回一連 の, その西宮の酒造家とせずに西宮ゆかりのとつけたのは今日があるからということ。
なるほどそうか、今までずっと西宮の方でしたもんね。
そうですね、西宮の酒屋さんをご紹介してたんですが、今日はちょっと違ってくるんですね。
はい、
で、まあ、まず初めに、まあ、これはでもよくご存知の方いらっしゃると思うんですけれども、うん、あの山村太左衛門さんという方ですね、はい、こちら、まあ、魚崎の酒屋さんになるわけですけれども、まあ、江戸時代なんかですとそのこの地域の、まあ、阪神館灘の酒屋さんというのは例えば西宮のこちらの、まあ、白石家の、酒屋でもですね、西宮と魚崎と、うん、三影と今津にもこれを持ってるわけなんです。
なるほど、うん、灘五号みたいなところの、
そうですね、もういろんなところに持っているわけなんですね、はい、あの大きな酒屋というのは、で、あの魚崎を、まあ、拠点にされてた山村さんも同じく西宮にも酒蔵を持たれていた。
なるほど、でそこそれぞれでお酒作りをしてらしたと。
そう、ところが、はい、その山村さんはふと気づいたと、その宮水があの非常にお酒作りに優れていると、
はい、あ、ということは西宮で作るお酒とその他のところのエリアで作るお酒はちょっと違ったんですか。
そう、それに気づいてこれがいいと気づいたのが、うん、その山村さんの西宮のゆかりのあるところということです。
なるほど、
実はその宮水の良さに気づいたのは、初めに気づいたのは西宮の人ではなくて、はい、この魚崎の山村さんだと。
はあ、なるほどね
そこにまあ面白さがあってですね、
はい、
なのでその魚崎と西宮で両方同じようにお酒を作るんだけれども、どうしても西宮の蔵の方が美味しいお酒ができて、でふとあの考えたわけですよ、
なんでやろうって。
そうそうそうで同じお米を使ってもあれってなるし、はい、あの蔵あので働いてる従業員をその入れ替えてみても、あの西宮の方が美味しいと、はい、じゃあちょっとしんどいけれども水を運んできましょうということで、魚崎にわざわざあの西宮の水を運んで作ったら、魚崎でも美味しいお酒ができるようになって、あ、水が原因ですよねということになって、宮水が初めてそこで初めて、はい、気づいたわけです。
そうだったんですか、
面白い実験をされてですね、でそこからもうその宮水がお酒作りに適しているということが分かって、はい、で他の酒屋さんももうそれこそ我先にですね、西宮のお水を使うということになって、
もう宮水が認知されるようになったと。
そうですね、でそのことを示す資料なんかも西宮の中央図書館さんが持っているそのお酒の樽があるじゃないですか、樽に菰を巻きますよね、で菰にまあ銘柄で、まあ、例えば白石家とかいろいろ書きますけれども、その横にこういろいろ宣伝文句もハンコのような形で焼き印として押すんですけど、はい、そのデザイン集があの図書館お持ちでしてね、でそこにその西宮の水というような表現が書かれているところが出てくるんですけども、つまりその西宮の水を使っているということが江戸に行った時にそのブランドになっていたということ、
売りだったんですね。
そうですね、
そうなんです。それぐらい宮水っていうのがやっぱりすごいということですよね。
そうですね、だからこの水を使って作ったお酒ですよというのが、いいお酒ですよというあの PR になっているということですね。
すごいですね。で
そのあの山村さんがその確認してから、そのあの宮水がお酒作りにいいということを確認してからほぼもう10年ぐらいでそういうことになってるので、かなり速いスピードで認知されていったのかなと、う
ん、でもこれはすごいことですね。
そうですね、なのでかなりゆかりの人物、はい、
ゆかりですねであの山村太左衛門さんといえば、あの今の淀港のね、迎賓館、
はい、
あの持ち主も山村さんですよね。
そうです、まさにあのその山村家になりますね。
なんですか、はい、もう同じ方ではなくて。
そうですね、はい、あの山村さんは、まあ、これは江戸時代の話になって、
はいはい、
あの淀港迎賓館さんは今あれご覧の通り洋館になってますね。近代に入ってからになりますんで。
なるほど、もうちょっとじゃあ後の方、
後の代
やはりこう名前をね、
そうですね、
襲名してらっしゃるから何代目っていう形になるわけです ね、 ですね。なんかあの淀港迎賓館がリニューアルオープンして、また随分見られる、ね、あの場所も なんかすごく綺麗に整えられたみたいですし、
そうですね、
ぜひお出かけいただきたいですよね。
淀川さんと、
はい、
白鷹の六水園さんと、うん、うちの博物館で、はい、あの人形を見れますので、
今おひな様、
淀川さんは3月の1日からと伺ってますので、うん、
はい、
もう回られて見るのが見られるのが一番いいのかなと思います、
ね、いいかもしれませんね、はい、まあ、近代建築の巨匠のフランク・ロイド・ライトの、まあ、ほぼ、ね、完全というかあのすごくたくさん残ってるというか、珍しい建物ということで ね、
そうですね、もう阪神館のそういった名建築の一つだと思いますので、うん、まあ、そういった中でですね、
はい、
あのお雛様を見るというのもいいのかなと、う
ん、いいですね、はい、まあ山村多左衛門さん、まずゆかりの人、はい、1人目です。
そうですね、
はい、
であと今日は2人紹介したいと思ってまして、
は
い、
あと2人、
はい、でここからは多分あのほとんどお名前を聞いたことがない人物を紹介することになると思うんですけれども、はは、1人は小林作五郎という人ですね、は
い、聞いたことないです、
ないですよね
すいません、はい、
まあ、なかなかないと思います、うん、でこの人がどう西宮にゆかりがあるのかということなんですけども、この人はどこの人かというと九州は福岡の人なんですね、
はい、
で九州の福岡の酒屋さんなんですけれども、で彼がですね、あのどうして西宮にゆかりがあるのかと言いますと、彼がまあもともと福岡で酒屋さんをやっていたと。ところが、まあ、地酒なの で、 でしかも近代あの明治入ってすぐ頃なので、あのかなり技術的な差があるわけなんですね、灘のと地酒、福岡の、まあ、片田舎のですね酒蔵と、でそういった、まあ、福岡の、まあ、酒屋さんたちがじゃあいいお酒を作らないといけない状況になってくると、うん、でその時にじゃあどうやったらいいお酒、まあ、いいそのお手本を探すんですけど、それが まさに灘西宮伊丹といったところだったんですね、
はい、
でもじゃ あ自由に見学できるかというと、うん、そうではないわけですよね、当然あの技術大事なものですからね、
そうですよね、
はい、教えてくださいと言って簡単には教えられないと、
うんうん、
ということでこの人はですね、その税務署の職員にですね、
はあ、
紛争をしてですね、あのやってくるわけなんです
、はい、
であの本物のその県庁の職員にひっついて、うん、あの修税官っぽい格好をしてですね
はい、はい、
やってきてですね、うん、で伊丹、灘の西宮とそれから伊丹とあと愛知県の方ですね、当時、まあ、かなりお酒盛んでしたので、まあ、見学して帰るということをやったんですけれども、はいはい、で彼がその自分のそういった経験を本に、まあ、まとめてましてね、でそれなんかを読むと、もう西宮のその辰馬のですね、うん、あの倉庫群、まあ、いわゆる酒蔵群を見てですね、もうちょっと意気消沈すると、なぜかというと、うん、もうこんな追いつけないよね、
なるほどね
ということでかなり、まあ、意気消沈するんだけれども、うん、その後痛みに行ってあのちょっと元気になるというのは、うんうん、その痛みは西宮に先行してですね栄えた酒造地帯なんですけれども、うん、西宮は今非常に栄えているということは、まあ、九州も今はダメだけれども、まあ、もしかしたら
頑張ればやれ
ると、頑張ればやれるというそういう、
なるほど、
元気をもらったというようなことを書いてまして、まあ、こういったですね西宮を、まあ、訪れて、まあ、お酒の勉強していったという意味で、まあ、ゆかりのということでご紹介しているということです
ね。小林作五郎さん、
はい、
はい、覚えておきたいと思います。ま
あ、変わったあのね、あのエピソードかなと思うので、
はい、ですね、
ご紹介を。
はい。はい、でもう一人は、
そうですね。はい、もう一人が今度は箱石東馬さんっていう方ですね。
はい。
でこの人は今度はあところが変わってあの東北の方なんですね。
う
ん、あの福島県の方ですね、もともとはその盛岡、岩手県の盛岡の、まあ、武家の子供だったんですけれども、いろいろその県庁職なんかを務めて北海道開拓使の仕事なんかもして、で明治15年からですね福島県の県庁で、まあ、勤めるんですけれども、でその税務関係のですね、はい、その部署に行ってでやるのが酒造取締りという、
あ、こちらは本物の、
こちら本物なんですね
、はい
はい、今でもあの、うん、お酒関係の取締りってあの国税庁がやってるように、当時からその税関係の方行くと、まあ、酒造の仕事があるわけなんですけれども、で今度はこの箱石さんはその お酒作りが、まあ、今度はやっぱり東北の方も地酒なので技術的なレベルが低いと、うん、だけれどもその量で税金は取りますから、
うん、
あの同じですね税金を払ってるのに灘のお酒の方が高く売れるじゃないですか、
はい、
だからそれはなんでやということで、
うんうん、
この人はその地域の酒蔵の人たちのために灘にわざわざ勉強しに来るんです、ね、
はあ、なるほど、
うん、それでその西宮にも来てですね、うん、その北辰馬の越蔵さんあのとことんの越蔵さんのところにですね、あの勉強をしに行ったりしてですね、
うん、
技術をいろいろ学んでですね、な本なんかも起こしてですね、
はい、
あの酒造改良醸造法というですね、
うん、
本を書いてるんです。でその中身なんか見るとやっぱり伊丹とか西宮とか灘っていうのはこういう作り方をしてるということで、その技術を東北に持って帰って、で自分はあの、まあ、役所の人間なんですけども、途中から役所の人間辞めて、
はい、
あの研究所を作ってですね、あのいいお酒、うん、つまり灘のお酒の技術っていうのはこうやるっていうことを東北でやっていくって、はい、まあ、そういう、まあ、情熱的な方なんですね。
やっぱりかなりお酒作りに魅せられたというところなんでしょうね。
そうですね、もうやっぱりその当時の技術的な日本一っていうのがやっぱりこの地域であったということが、まあ、逆にこの方によって証明されている、
ね、本当にね、この二人の方によって本当に証明されたっていうことかもしれませんよね。
これだけ苦労してでもこの地域のお酒の技術っていうのを取りに来るっていうところが面白い、
ね、すごいですね、はい、ある意味産業スパイみたいな感じかもしれませんけれども、
ただまあ、ね、あの、うん、この当時のその技術っていうのは、その丹波当時の方も実はあの改良教師として実はいろんなところに行かれたりもしてますんで、そのお米が非常に少ないんですね、明治時代で。それをまあ無駄にしないためにいろんなところに技術を教えに行くということもありましたので、ある意味そういう取りに来る方、あるいはその教えて普及させる方っていう、まあ、いろんな形でこの西宮の技術っていうのは、まあ、日本全国にですね、広まっていっているという意味でですね、
はい、
まあ、本当に今の日本酒の全国的な技術的なベースっていうのは、その西宮で働いていた丹波当時が作っているということを、これは間違いなく言えると思います。
そうですね、
はい、
共存共栄、
そうです、
ね、だから今の美味しい、ね、
日本酒があるお酒がいろんなところで飲めるということですね。
ありがたいことでございます。はい、さあそれではここで今月のクイズでございます。3つの、クイズを出題しました。まず2月4日は13代辰馬吉左衛門が当主でいた期間は何年間だったでしょうか。はい、大浦先生、何年でしょう。
はい、40年と、
はい、
いうことですね。
2問目はこちらです。北辰馬家、辰馬越三と親交があった画家の名前は何でしょうか、という問題でした。
はい、画家の名前は富岡鉄斎ですね、はい。
そして3問目は、大関の前に使っていたメインのブランド名は何だったでしょうか、ということでございましたが、
はい、はい、こちらは万寮ということですね、はい、
40年富岡鉄斎万寮と書いてくださった方が、ね、あのチャンスがあるということでございます。正解、はい、正解のチャンスがあるということでございますので、さあそれではたくさんいただいた正解の中から、今週は今月はこの方に当選です。はい、それでは大浦先生、発表お願いいたします。
はい、では今月は芦屋市の京子さんに、
はい、京子さん、おめでとうございます。3000円分の図書カードをプレゼントしますので、またね、お気に入りの本をお求めいただきたいと思います。さあ、西宮ゆかりの酒造家ということで、まあ、いろいろとお話を伺って、今日は本当に西宮ゆかりの、
そうです ね、
あまり西宮に住んでらっしゃる方ではないんだけど、うん、はあ、こうやってみたいなことをね、いろいろと教えていただいたんですが、あ、こちらね、西宮のハンドルネームてっちゃんさんからもね、メールをいただいておりまして、この方は西宮の古代の歴史を知りたいですというね、リクエストも、番組宛てのリクエストもいただきましたが、でもあの本当に西宮古代からずっといろいろ歴史を眺めていく中で、この酒造りっていうことにやっぱり切り口を持ってみると、やはりその一つの また大きな西宮のね、側面というのがこうやって見れて楽しいですね。
そうですね、まあ、特に西宮の場合はお酒をテーマにして見るとですね、かなり面白いあの西宮の歴史が見えてくるのかなと思います ね。
また面白い人物もたくさん、ね、お酒関係で誕生してらっしゃるわけですし。
そうですね、もうそれこそ宝庫ですよね。
そうですよね、はい、まだまだいっぱいご紹介いただくことありそうですね。
あ、そうですね、うん、そのそういったネタなんかがですね、あの、うん、日々のその研究活動の中で出てきてましてですね、
はい、
いろいろご紹介したいこともどんどん今後増えてくると思いますので、
ね、
ぜひあのこういった機会含めて今後もご紹介できればと思います、
うん、ね、本当にまだまだ切り口いっぱいありそうですもんね。
あ、それはもう間違いなくありますね、もうあの、はい、ほんの触りというところ。
もうね、今日もこのごく一部を紹介したわけなんですが、マッチャップリンさんからね、追っかけてメールを頂戴しました。高子さん、喉を大事にと、本当にごめんなさい、聞き取りにくいんじゃないかと、ごめんなさい、もうありがとうございます。宮水が一番酒に合うという太鼓判をもらって嬉しいです、大切にしたいですねっていただきました。でも本当まさにそのね、この今日ゆかりの方たちご紹介した、まあ、小林作五郎さんもそれから、あ、山村さんもそうですけど、みんなやっぱりそれで絶対にそれが宮水がっていうことでやっぱり言ってくださってるわけですもんね。
そうですね、うん、なのでその箱石東馬なんかが書いてる本にも宮水っていう単語が出てきますので、まあ欠かせないですよね、この地域です
ね。ね、そうなんですよね。今日あの小林作五郎さん、そして箱石東馬さんという本当に聞き慣れない お名前が出てきておおと思ったんですけれども、やっぱりあのなんかね、その評判を聞きつけて、うん、なんでやろうって来たら宮水かみたいな、うん、ことだったんでしょうね。
そうですね、うん、もうやっぱりあのお酒の材料自体がお米とお水に限られるので、はい、やっぱりそのものの、あの質といいますか、そういったものがあのお酒の質にダイレクトに影響しますんで、うん、まあ、それはかなり重要なところですよね。
そうですね、はい、だからかつてはそれこそ本当に自然の、まあ、お米と水ということで、その今年のはいいけど、うん、この年はどうだろうみたいなこともかつてはあったんでしょうね。
いや、もう今でもですね、はい、そのお米の豊作強作の年によってもですね、
その
手の加え方が違ってきますし、そのお水を吸わせる時間なんかを調整してとかいうこともあります、うんうん、そのあたりは今も昔も蔵人の技術によるものですね。
そうなんですか、はい、でもなんか今やすごく安定した、ね、いつも同じ味のお酒を味わうことができるっていうのは、でもそういうやっぱり苦労の上に
成り立っている。あ、もうそこを知っていただければいいと思いますよ。
そういうことだったんですか、まあ、科学技術の発展とかね、いろいろなことはあるにしても、やっぱりその人間の感覚みたいなものとこう自然と寄り添うっていうような、そういう根本的なことってのはすごい大事にしてらっしゃるところなんですね。
そうですね、もう自然の恵みでできてますんで、うん、そこにいかに人間が合わせていくかということですね、はい、
なるほどね、はい、まあ、今年も蔵開きで、ね、それぞれの蔵皆さん押しかけてらして、もう朝から酔っ払っちゃったみたいな方よくお見受けするんですけど、なんか幸せそうやなと、やっぱりいいですね。
そうですね、うん、はい、西宮のいいところだと思います、
ね、この季節特になんか西宮にで生きててよかったと思ってらっしゃる方たくさんいらっしゃると思うんですが、またあの浦さんには登場していただいて、いろいろお酒にまつわるお話もぜひぜひ聞かせていただきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします、
2月は西宮ゆかりの酒造家と題して、ゲストティーチャーに博士課記念酒造博物館学芸員の大浦和也さんをお迎えしてお届けしてまいりました。さて来月は花と緑の町西宮と題して、ゲストティーチャーには西宮市花と緑の課の船越さんに来ていただいて、いろいろお話を伺おうと思います、まあ、お酒あり花と緑あり西宮って本当に町だななんて改めて思いますね。
そうですね、うん、花と緑ということで言うと、こちらの博物館にはあの西宮市さんがお持ちの笹部桜コレクションもありまして、
そうですよ、
3月の23日から展示始まりますので、うん、そちらもぜひよろしくお願いします。
ぜひお出かけください。この番組は西宮市の提供でお送りしました。ではまた来月。